Good morning.
おはようございます。
The story of Paul and Silas with the Philippian jailer is very well known, as it should be.
パウロとシラスとフィリピの監守の話、これから申し上げる特徴があることでよく知られています。
First, it's so dramatic.
まず第一、ストーリー自体が劇的であること。
It's difficult to imagine a more memorable sequence. Prison, earthquake, suicide stopped, and conversion.
この話以上に劇的な出来事が連続して起こる記事は記録にないくらいです。投獄される、地震が起こる、自殺を止める、そして改心する。
Second, it contains such a clear answer to a question that many people are asking.
第二に、この話が多くの人が持つ疑問に明確に答えていることです。
The Philippian jailer asks, "What must I do to be saved?" And Paul answers,Believe in the Lord Jesus, and you will be saved, you and your household.
ピリピの監守はこう聞きました。救われるためにはどうしたらいいのですか？パウロの答えです。主、イエス・キリストを信じなさい。そうすれば、あなたも、あなたの家族も救われます。
But today I want to highlight some elements of the story that are perhaps less frequently noticed.
今日はこの話の中でも普段はあまり指摘されないところに焦点を当ててみたいと思います。
I do so not to downplay the reasons that the story is usually remembered, but rather to show even more clearly why they're important.
そうは言っても、この話がよく知られている理由を軽く見るのではなくて、むしろよく知られている理由がどんなに大切なことであるかをこれから明らかにしてみたいと思います。
So let's begin with the incident that leads to the arrest of Paul and Silas.
それではまず、パウロとシラスが捕らえられるに至った出来事から見ていきましょう。
I've always found the story of this fortune-telling female slave to be odd.
ここに占いの霊に取り憑かれた女奴隷が出てきますけれども、私は以前からこの女性が奇妙だなと思っていました。
Notice that she's telling the truth.
彼女が真理を語っていたことにお気づきでしょうか。
She says that these men are servants of the Most High God who are telling you the way to be saved, which is exactly what happens.
彼女はこう言っています。この人たちは意図高き神のしもべたちで、救いの道をあなた方に伝えているのです。間違ったことは何一つ彼女は言っていません。
She's also publicly announcing this truth. She's following Paul and Silas around like a herald. Who wouldn't want this kind of free publicity?
しかもこの女性はこのことを公に声高にしていたのです。あたかもパウロとシラスの専属報道官のようでした。頼まずしてこういうことをしてくれる人、望まない人がいるでしょうか。
So why did Paul and Silas get so annoyed? Are they just tired of hearing the voice?
ではなぜパウロとシラスはこの女性を煙たがったのでしょうか。この女性の声が甲高かったからでしょうか。
Maybe, but I think it's also important to take a look at the kind of relationships that surround this encounter.
実際そうだったのかもしれませんけれども、それよりもここは人と人とを結び合わせている本当のつながりは何だったのか、そこが大切だと思います。
When we look at these relationships, I think it's remarkable how much exploitation we see.
人と人を結び合わせているもの、それをよく注意して見てみると、ここに搾取という現象があることは驚きです。
So the spirit of prediction is obviously exploiting this female slave, even though it's not really clear what it gets out of her.
この占いの霊が何を得ていたかは明らかではありませんけれども、明らかに霊はこの女奴隷を搾取していました。
The slave's owners are exploiting her because of her fortune-telling abilities, and apparently quite successfully.
もう一方で、この女奴隷の所有者たちも、将来を予測できる能力を持ち合わせていた女性を搾取していましたし、結果的に彼らはそれで成功を収めていました。
In other words, she's exploited by the humans who own her because she's exploited by the spirit that possesses her.
ですからこの女性は自分の所有者である人間からもまた自分に宿る占いの霊からも搾取されていたわけです。
But what really is exploitation?
でも搾取とは一体何でしょう?
It's using a person as a tool. It's taking advantage of somebody for one's own gain without regard to what's good for them.
搾取とは人を道具として使うことです。何が正しいかどうかはお構いなしに、自分にとって得であるならそのために他人を利用してしまうことです。
When Paul commanded that spirit to leave the slave, he freed her from a web of exploitation.
パウロがこの霊に対してこの女から出ていけと命じたのは、搾取という罠からこの女性を自由にするためでした。
Luke highlights for us that this end of exploitation is exactly the reason Paul and Silas were dragged before the authorities.
パウロとシラスが当局の前に引きずり出されたのは、女性を搾取することを2人がやめさせたからだとルカははっきりと言っています。
The slave's owners did tell the magistrates that their objection was to Paul and Silas' religious teachings, but it's pretty clear that their real motivation was losing the opportunity to make money from her.
女奴隷の所有者たちは、パウロとシラスが説いている宗教的な教えに我々は反対しているのだと主張はしていましたけれども、現実的にはこの奴隷がもたらしていた金儲けの手段が断ち切られたことに怒りをぶちまけていたわけです。
Up to the point in the story where Paul and Silas are thrown into prison, the relationships in the story are exploitative and antagonistic.
このように見てみると、パウロとシラスが投獄される直前までのストーリーの展開は敵意と陰謀に満ちていました。
But once Paul and Silas are put in prison, we can see a dramatic change in this pattern.
ところが、この二人が投獄されるや否や、話の展開が劇的に変わってきます。
Rather than sulking or raging at their imprisonment, Paul and Silas blessed the Lord through prayer and song.
パウロとシラスは自分たちが投獄されたことで怒りや苦々しさを思うのではなくて、むしろ祈りと賛美で主を祝福していました。
In their relationship with God, we see a new kind of relationship. A relationship in which Paul and Silas offer themselves to God, rather than trying to get something from God and getting really angry when they don't get what they want.
パウロとシラスが築いた神様との関係、それは新しい関係です。それは神様から何かを得ようとするのではなく、また何も得られなければ怒りを覚えるような関係ではなくて、自分たちを神様に捧げる関係でした。
Now, Luke doesn't actually give us details, but it looks like the relationship between the other prisoners and Paul and Silas is also this new kind of relationship. They don't shout Paul and Silas down for praying and singing at midnight. They listen.
ルカが詳細を伝えているわけではありませんけれども、パウロとシラスが牢獄の中で他の囚人たちと築いた関係も新しい関係であったようです。なぜかというと、二人が真夜中に祈ったり賛美したりしても、囚人たちは静かにしろと騒ぐのではなくて、ただ二人の祈りと賛美を聞いていたからです。
Then when the earthquake strikes, we see the most dramatic demonstration of this new kind of relationship.
そしてこの時地震が起こります。新たなこの関係がこの時劇的な展開を見せます。
The jailer wakes up, sees the doors open, and prepares to kill himself.Why would he do this?
監視は目を覚まします。牢の扉が開いているのに気がついて、自ら命を絶とうとします。なぜ彼はこういう行動に移ったのでしょう。
He would do this because he assumed that he was living in a web of the old kind of relationship, of exploitation and antagonism.
それはこの監視が敵意と陰謀に満ちた古い関係の罠にとらわれたまま彼が生きていたからです。
He assumed that the prisoners would take advantage of the opportunity to escape. And he assumed that his superiors would punish him for the escape of the prisoners, even though they would have escaped because of the earthquake and not his negligence.
監視は囚人なら誰でも地震が起こったなら逃げてしまうだろうと思い込んでいました。自分の手落ちではなく地震という自然災害が原因であったとしても、囚人を逃がしてしまったことで上役から厳しく罰せられるであろうと監視は自分で思い込んでしまったのです。
But the Philippian jailer was not living in a web of exploitative relationships anymore.
しかし、この時すでにフィリピの監視はもはやそういう 古い関係に生きていなくて良いことを知りませんでした。
Somehow, those around him were not simply looking out for their own benefit anymore.
どういうわけだか、看守の周りにいた人たちはこの時もはや自分たちにとって益となることを求めてはいなかったのです。
The prisoners had stayed, and Paul called out to him to prevent his suicide.
囚人たちは牢に残っていたんです。そして、パウロは自殺を図ろうとしていた看守に声をかけてやめさせました。
Instead of doing what was good for them, escaping, they did what was good for the jailer.
囚人たちは自分たちにとって都合のいいこと、すなわちこの時は逃げることだったんですけれども、それをしないで、むしろ看守にとって都合の良いことを選択しました。
This unexpected action shakes the jailer to the core, leading him to tremble before Paul and Silas and ask the famous question, What must I do to be saved?
この予期せぬ行動を見た看守は心の底から揺り動かされました。彼は震えながらパウロたちの前にひれ伏してあの有名な問いかけをしたのです。私が救われるためには何をしたらいいのか。
Now, rather than focusing directly on Paul and Silas' reply to the jailer right now, I actually want to jump over it for a second and look at how the story ends.
この問いに対するパウロとシラスの回答を今日検証するのではなくて、今日はちょっと箇所を飛び越して、この話がどう終わったかを見てみたいと思います。
What we can see in the jailer's response is that he has joined this web of the new kind of relationship.
監守が投げかけた問いかけから、彼はこの時すでに新しい関係の輪に加わっていたことがわかります。
Paul and Silas did not exploit him or take advantage of his moment of vulnerability after the earthquake. They helped him.
地震が起こった時、パウロもシラスも窮地に立たされていた監守をさらに追いやって困らせるようなことはしませんでした。それどころか、二人は監守に助けの手を差し伸べたのです。
And in the same way, the jailer now helps them. He washes their wounds, brings them to his house, and sets a meal before them.
そして監守自身もパウルとシラスに救いの手を差し伸べました。傷を洗い、家に連れて行って食事を用意したのです。
The jailer has resources, and he uses them for the good of others. In this case, Paul and Silas.
監守にはそれができる備えを持っていました。それを今、この監守はパウロとシラスのために使っているのです。
And when you think about it, he takes a great risk.
よくよく考えてみると、この時彼は大きなリスクを負っていました。
The man who was about to commit suicide when he thought the prisoners had escaped actually takes Paul and Silas into his own home. He had to trust that they would return to prison with him.Before the morning, which apparently they did.
つい先ほどまで囚人が逃げたと思って自殺しようとしていた者が今はパウルとシラスを自宅に招いているわけです。朝までにはこの二人が牢に戻ってくれることを信じなければできなかったことです。でも実際この二人は朝までに牢に戻ってくれました。
The jailer is actually doing something that many key people in Luke's account of Luke and Acts do.
この時の監視と似たような行動を取った人、それをルカは何人か記録しています。
For example, just before this story, Lydia invites Paul and Silas to stay with her immediately after she's baptized. What she does is exactly like the Philippian jailer.
例えば、今日の話のすぐ前に出てくるルデアという人、彼女は自分が洗礼を受けた直後にパウロとシラスを自宅に招いています。まさに彼女の行動は今日のピリピの監視とよく似ています。
Another example is the two disciples who invite Jesus to dinner in Emmaus, as we read in Luke chapter 24.
もう一つの例は、ルカ24章に出てくるイエス様の二人の弟子。この二人はエマオでイエス様を夕食に招いた人です。
So after his resurrection, Jesus walked with these disciples on the road to Emmaus, yet they didn't recognize him.
死からよみがえられたイエス様がこの時二人の弟子とエマオという村に向かって歩いていました。しかし弟子たちにはそれがイエス様だとは分かりませんでした。
When they reached Emmaus, Jesus acted like he was going to walk on by himself.
エマオに着いた時イエス様は 人で先へ行こうとされました。
But the disciples invited Jesus to stay with them because it was getting dark.
しかし弟子たちは辺りが暗くなっていたので、一緒に泊まるようにとイエス様を引き止めました。
Remember, they didn't know that this was Jesus they were inviting. They just acted out of concern for a stranger.
この時彼らは自分たちが話をしているのがイエス様だとは知らなかったことを忘れないでください。この二人は弟子たちは、この見ず知らずの人をただ気遣って行動していたのです。
But when Jesus sat down at the meal with them and broke bread, then they recognized him.
ところがイエス様が食卓についてお座りになってパンを裂かれたその時、二人は気づきました。
So we've seen this connection between recognizing Christ and practicing hospitality with the Philippian jailer, with Lydia, and with the disciples on the way to Emmaus.
このように見てみると、イエス様を知ることと人をもてなすこと、この間に何らかのつながりがあるように見えます。フィリピの監修、ルデア、エマオに向かっていた2人の弟子たち、みなそのようです。
But why is there this connection between recognizing Christ and practicing hospitality?
でもなぜ、キリストを知ることと人をもてなすこと、それにつながりがあるんでしょうか?
I think that Jesus' prayer from the Gospel of John that we read earlier in the service will help us to understand this connection.
私は今日の礼拝で読んだイエス様、ヨハネの福音書に記されているイエス様の祈り、そこに答えがあるように思います。
Remember that the key transition in relationships that we've just identified in the story of Paul and Silas with the Philippian jailer was a transition of from relationships of exploitation and antagonism to relationships of giving and support.
パウロとシラスのストーリーで私たちが見た人との関係の変化というのは、もともとは奪い取る関係があったのが、それが与えて支える関係に移ったのだということを覚えていてください。
So as we reread a portion of Jesus' prayer from the Gospel of John, I want you to listen carefully for the link between the ideas of giving and love. And I want you to also notice that both are connected to the idea of believing in Jesus through the message of his apostles.
もう一度これからヨハネの福音書のイエス様の祈りの箇所を読みます。その時皆さんによく注意して聞いてほしいことがあります。それはイエス様の祈りの中に与えることと愛することを間に関係があるようにイエス様は祈っておられること。そしてもう一つ気づいてほしいのは、人たちのメッセージを通じてこの与えることと愛すること、この二つがイエス様を信じることにつながるということです。では読みます。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことと、私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。父よ、私にくださったものについてお願いします。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。世界のもといが据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を。
So Jesus' overall prayer here is that those who believe in him will be one, just as the Son and the Father are one.
この祈り全体を通して言えるのは、イエス様は神様とイエス様が一つであるように、イエス様を信じる者が 一つであることを祈っておられます。
If we look closely, we can see that these relationships of unity are relationships of giving.
で、よく見てみると、この一つであるという関係は、与え合う関係でもあることがわかります。
So in verse 22, Jesus says that the Father gave him glory, and Jesus has in turn given that glory to believers, all so that they might be one as Jesus and the Father are one.
例えば22節、イエス、神様はイエス様に栄光を与えてくださった。そしてイエス様はご自分を信じる者たちに栄光を与えられました。それは父とイエスが一つであるように信じる者たちが一つになるためです。
In verse 24, Jesus connects this chain of giving to love. The Father gave the Son glory.Because the Father loved the Son before the creation of the world.
そして24節では、この与えるという一連の行為を愛と結び合わせて祈っておられます。神様はイエス様に栄光を与えてくださった。それは世界のもといが据えられる前から、神様がイエス様を愛しておられたからだと。
The relationships of giving rather than exploiting.That Jesus prays will happen among his followers is an extension of the same relationship between the Father and Son, a relationship of love.
奪い合うのではなくて逆に与え合うこと。信者の間ではこういう関係があってほしいとイエス様は祈られました。それは神様とイエス様との間に見られる愛の関係の延長線上にそれがあるからです。
I think this is the connection that helps us understand why Luke connects recognizing Jesus to relations of giving.
こうしてみると、ルカがなぜイエス様を知ることと与え合うことがそこにつながりがあるのか見ているのがわかります。
This is why Paul and Silas give the gift of life to the Philippian jailer by calling out before he kills himself.
自殺寸前のピリピの監守に向かってパウロとシラスが声を張り上げて命を与えようとした理由はここにあります。
This is why the Philippian jailer feeds Paul and Silas after he has believed in the Lord Jesus.
イエス様を信じた看守がパウロとシラスを自宅に招いて今度は逆に食事を提供した理由、それもここにあります。
Since this is the first Sunday of the month, we will soon be celebrating the Lord's Supper.
今日は月の最初の日曜日ですので、これから主の食卓を祝います。
On the night of his betrayal, Jesus himself showed hospitality by hosting a dinner.
主は渡されるよう、イエス様ご自分が夕食を用意されました。自分でもてなしを実行されたのです。
And when he broke the bread and shared the cup, he explained that he was actually giving himself.
パンを裂き、ブドウ酒を分かち合われたとき、これは自分自身を捧げていることの象徴なんだと説明されました。
The hospitality of people like Lydia and the Philippian jailer reflects the hospitality of Jesus himself, who loved us and gave himself for us.
ルディアが示したもてなし、ピリピの看守が示したもてなし、これらはすべて私たちを愛し、私たちのためにご自分を捧げられたイエス様のもてなしを映し出しているのです。
The fortune-telling slave in Philippi was broken free from a web of exploitative relationships by the command of Paul in the name of Jesus.
占いの霊に取り憑かれていた女奴隷は搾取の罠の虜になっていましたけれども、パウロがイエス様の御名によって霊を一括したことで解放されました。
The Philippian jailer believed in the name of Jesus in response to Paul and Silas refusing to exploit that situation after the earthquake. And he responded then by showing hospitality to Paul and Silas.
パウロとシラスは地震が起こったとき、搾取する好機が訪れたとは思いませんでした。看守はそのことが分かったとき、イエスを信じました。そして看守は逆に今度は、パウロとシラスをもてなすことで二人に答えたのです。
All of this makes sense because Jesus broke us free from the web of exploitative relationships that we were tangled in by giving himself. And this meal to which he now invites us shows that perfectly.
私たちは皆大なり小なり搾取されたりしたりの関係にありました。それをイエス様がご自分を捧げることで私たちを解放してくださったのです。それを思うとき、今日の話のすべてが納得いきます。そして今ここに備えられている食卓が見事にそれを語り、私たちを招いているのです。
Let us pray.
お祈りしましょう。
Dear Lord, thank you that you are love and that you love us.
愛する主よ、あなたが愛です。私たちを愛しておられることを感謝します。
Thank you that you have given us life, salvation, and freedom.
あなたが命を、救いを、自由を与えてくださったことに感謝します。
Teach us to respond to your love for us by showing love and hospitality to others, like Lydia and the Philippian jailer.
私たちを教えてください。私たちもあのルデアやピリピの看守のようにイエス様の愛に応えて人を愛して人をもてなしていくことができますように。
Empower us to bring this freedom from exploitation to others in your name, like Paul and Silas.
パウロやシラスのように私たちにも力をください。搾取という罠にとらわれている人々をあなたの御名によって解放できますように。
And nourish us today at your table with your life-giving body and blood, which you have given to us.
そして今日、この食卓において私たちを養ってください。私たちのために与えられたあなたの体と血潮を食することによって命を与えてください。
We pray these things in the name of Jesus, who loved us and gave himself for us.
私たちを愛し、私たちのためにご自身を捧げてくださったイエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。